聖書を朗読します。はじめに創世記17章1節から8節。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう。アブラムはひれ伏した。神はさらに語りかけて言われた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王となる者たちがあなたから出るであろう。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。私はあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地を、あなたとその子孫に永久の所有地として与える。私は彼らの神となる。次に、ヨハネによる福音書、18章、19節から24節。大祭司は、イエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何の話をしたかは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言って、イエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま、大祭司カイヤファのもとに送った。以上です。
ただいまは、ヨハネによる福音書の18章の、19節から24節に記されている御言葉をお読みいただきました。話の前後関係を、見ますとわかるかと思うんですが、この箇所は上の段の12節から14節と、直接つながるところです。つまり、イエス・キリストがユダヤ人たちに捕らえられ、縛られて、大祭司の屋敷で、裁判を受けられた。その裁判の場面が、それぞれに語られているんですね。でその間に、ペテロがその大祭司の屋敷の中庭でペテロのしたことにこう話がこう挟まるようにしてこう入ってくる、そういう構造になっています。でこの時、実はユダヤ人たちはもう、裁判のことに話を戻しますけれども、この時、ユダヤ人たちはもうすでに、主イエスを殺そうと、心に決めておりました。それもただ、闇から闇に葬り去るように、密かに暗殺するというのではない。裁判を開いて、この人は死刑に値する犯罪人であるという判決を公に下した上で、十字架につけることに していたのです。で、そのための裁判が、まあ、開かれており、まあ、19節以下で、まあ、その裁判の様子が語られてまいります。まあ、裁判でありますから、まあ、訴えられている主イエスが、まあ、実際のところ、どんな罪を犯したのか、そのことを明らかにしていかなければなりません。ですから、まあ、裁判官にあたる大祭司はいろいろこう尋問するんですね。まあ、主イエスのもとに集まった弟子たちはどういう人たちなのか。また何より、そういう弟子たちに対してイエス様は何を語り、どのようなことを教えておられたのか。あれこれとこう尋問したのでありましょう。それに対して、二十節を見ますと、まあ、主イエスはこのように答えておられます。二十節ですね。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。まあ、お読みになって、まあ、どうお感じになるか、まあ、様々かと思いますが、まあ、ある意味、堂々とした答弁、まあ、そういう印象を受けると思います。まあ、普通、裁判となれば、まあ、私よく、現実にはわかりませんけれども、まあ、裁判となれば、まあ、大抵の人は、なんとか自分の無実を証明しようと。あるいは少しでも、まあ、もし本当に罪を犯したのであれば、少しでも刑が軽くなるように、自分の立場を必死になってこう弁明しようとする、弁解しようとするのではないかと思います。しかしイエス様、この時のイエス様にはどうもそういう雰囲気は全く感じられない。しかし反対に、それではもうイエス様は全てを悟っておられて、開き直ったかのように、威張っているかのように、この言葉を語られたのか、そう言われれば、いや、そうではないのです。この時の状況を思い起こしてみると、私たちはそう単純ではないことがわかります。今イエス様は大祭司たちを前にして、ご自分を裁こうとする権力を持っている人々の前で、全く無力なお姿でおられます。そのことを私たちはやはり思い起こさなければならない。逮捕された時以来、イエス様はずっと縛られたままです。そして人々は自分たちの思うままにイエス様を裁こうとしている。そしてそれに対して、イエス様が明確な発言をすれば、まあ、22節を見ればわかりますように、下役の一人が大祭司の権力を傘に着るようにして、そんな返事の仕方があるかと、イエス様を平手で打つ。そんな始末なんですね。そこまでイエス様は無力な立場にご自分の身を置いておられる。ただそのようにしながらイエス様が、はっきりと語られた言葉、それは何なのか、その御言葉の内容にもう一度注目してみたいのです。私は世に向かって公然と話した。密かに話したことは何もない。まあ、文法的なことを申しますと、公然と話したとありますが、まあ、これはただ一回、かつて一回公に話したことがあるというのではなくて、今までずっとイエス様は誰に対しても公に公然と語ってこられた、そういう意味の言葉になります。では一体何をイエス様は今までそのようにはっきりと公然と語ってこられたのか、その内容について言いますと、まあ、前回申したんですが、もう端的に申しますと、私であるということなんですね。まあ、いきなり日本語で私であると言われても、 わからないかと思いますが、まあ言い換えれば、それは、私こそ、生ける神の子、キリストである。私こそ、あなた方を救うために使わされたメシア、救い主であるということであります。主イエスはこれまで一貫して、ご自身が救い主であるということを、公然と語ってこられた。そのことを主は言われるのです。何も変わっていない。そのことを示すのです。ただその場合、救い主、キリストと言いましても、人々が普通に連想するような、私たちが普通に期待するような力を振りかざして、悪いものを退治する英雄のような存在であったり、どんな苦境にある人も立ちどころに救い出してくれるような、そういう存在ではありません。イエス様が私であると言って、示してこられた救い主の姿というのは、人々に裁かれ、十字架につけられることによって、人間の罪を十字架の上でご自分の身に負いつつ、私たちを罪の力から救い出す、死の力から救い出す救い主に他ならないのです。今イエス様が縛られた姿で、人々に裁かれる立場に身を置きながら示している救い主の姿というのは、そういう救いをもたらす方なんですね。縛られている、罪と死の力に縛られている私たちをそこから救い出すために、私たちと同じ人間となってくださった。そしてご自分を十字架にかけてくださる、そういう救い主です。そのことを何か抽象的な話をするのではなくて、もう一度はっきり今までのご自分のお姿を示しながら、それが私であると、今この裁判の席で新たに語られたのです。大祭司たちはそれを聞きませんでした。指定役の一人が、そんな言い方があるかと、平手で打って、済ませてしまうような扱い方をする。それでも、その中にあって、イエス様はご自分が救い主であるということを、ここでも明らかにされているのです。いや、ここでこそ、十字架に向かうこの道でこそ、明らかにしておられるのです。先ほど、まあ、今日の箇所は、まあ、少し前の、まあ、上の段にある12節から14節とつながっていると申しました。で、その上の段の14節を見ますと、このように記されておりました。14節ですね。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのは、このカイアファであった。まあ、この5つだけ見ても分かりにくいかもしれませんが、このカイアファというのは、今イエス様を裁いている側にいるその大祭司の名前なんですが、まあ、そこでこの以前このカイアファという大祭司が語った言葉が、こう言葉を思い起こしてほしいと言わんばかりに、こうある意味引用されているんですね。で、じゃあ一体いつこのカイアファがこの言葉を語ったかということなんですが、まあ、あちらこちらご覧いただいてご面倒ですけれども、これまた少し前に遡っていただいて、190ページですね、11章の49節以下のところに、ところを見ていただきたいと思います。190ページですね。 まあ、ヨハネ福音書、同じヨハネ福音書の11章の、49節、50節をお読みしますね。そこを見ていただきたいと思います。彼らの中の一人で、その年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。この言葉です。まあ、少し前後関係を申しますと、まあ、かつてイエス様がこうラザロという人、まあ、死んでしまったんですが、そのラザロという人を生き返らせた、そういう大きな、びっくりするような奇跡を行ったときに、まあ、大勢の人がイエス様を信じて、ついてくるようになった、ついていくようになった。で、それを見た指導者たちが危機感を抱きまして、このまま放っておいたら、ユダヤ人の間に、どうもローマ帝国への反逆が起こりそうだ。ローマに根をつけられて、ユダヤの国全体がローマに滅ぼされてしまうんじゃないのか。まあ、そう心配を表明する人たちが出たんですね。で、その時にカイアファが、まあ、助言というのか、もうはっきりと言った。国民全体が滅びることにならないように、誰かが代わりに犠牲になればいいんだ。そう思わないか。まあ、要するに、イエス様を殺す決意を固めようではないか。そういうことです。まあ、随分身勝手な論理でありますが、ただ人間の醜い罪は、こんな形であらわになっていくのです。国全体が滅びないように誰かが死ねばいい、犠牲になればいい。ところが、まあ、ある意味聖書が不思議な、聖書の不思議なところなんですけども、それに続く51節52節で、カヤファというのはとんでもないことを言うやつだ、まあ、そう言うなら分かりますけども、こう言うんですね。聖書はこう続けるんですね。51節からです。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので、予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりではなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。私たちには分かりにくいところだろうと思います。カイアファには何の善意もない、悪意しかない、それが歴然としているんですけれども、しかしそのカイアファの言葉を通して実は神様が語られたんだと言うんですね。まあ、そのことをどう受け止めるか、それは様々でいいと思うんですけども、聖書は、まあ、カイアファが言ったうんぬんということではなく、まあ、むしろそういうものを超えて、神様がここで私たちにイエス様を通してなそうとしておられることを示されている、そのことを聞き取ってほしいというのです。人間の罪そのものから出ているものではありますけれども、罪のさなかでも神は語られる。罪のさなかにあっても神様が私たちを救おうとする意思を明らかにされる。私たちには分からないんですけども、人間の罪を通してさえも神は一貫してその愛を貫いてくださって、私たちを救い出そうとするその意思を、その見業を実現に向けて動かしてくださっているんだ。そして私たちを新しく作り変えようとしておられるんだということ。そのことを聖書は私たちに語っているところです。そしてそれはまさに十字架における神様の救いの御業、十字架を通して私たちに実現してくださる神様の真実を私たちに表しています。 そしてまさにイエス様はあの裁判の席でこの十字架を通して実現される変わらない神様の真実さ、救いの技を明かしされたんですね。自分のこの裁きを通して、十字架を通して、イエス様に代わって、ユダヤの者たちが救われていく。いや、ただユダヤの民、国民だけではなくて、知らされている神の子たちすべてが、その闇の中から、罪のもとから救い出されて、一つに集められていく。そういう神の技が始まっていく。そういう神の救いの宣言です。誰一人、この神の恵みから漏れるような人はいない。どんな罪の中にある人をも、神は見放すことなく集めてくださる。そしてご自分の恵みのただ中に招いてくださって、新たに生かしてくださる。私たちは、今私たちに示されているこの十字架の道によるイエス様の救い、神様の救いに、その招きに思いを向けるべきなのです。いや、そのように神様は招いてくださっているのです。私たちがどこに、それぞれ今どこにいるか、罪のただ中にあるかもしれない。人の罪によって苦しめられている、そういう立場にあるかもしれない。様々な苦しみや悲しみを味わっているかもしれない。いや、もちろん、恵みの中で喜んでいらっしゃるかもしれない。それは様々かもしれませんけれども、どんなところにいようと知らされているかもしれないけれども、その私たちを神の子としてご自分のもとに集めるために、その恵みのただ中に集めるために、神はイエス様を使わせてくださった。そしてイエス様は今、その御心に従って十字架の道を成し遂げてくださる。いや、成し遂げてくださったということです。その神の御業に私たちのすべてがかかっていること。そこに私たちの今日から始まる新しい道を見出してほしいというのが聖書のメッセージです。私たちが罪から救われて、どんな闇からも救われて、人知を超えた神の御業の中に移し替えられていく。そこで新たに生かされて、新たに作り変えられていく。この神の大いなる恵みを私たちは今新たに心に留めたい。いや、受け入れて歩み出したいと思います。イエス様ご自身が私たちと一つになってくださり、私たちの罪を負ってくださっているイエス様が先立ってこの道を歩んでくださっています。その姿を見上げながら、そこに神の恵みがあるということを信じながら、新しい週もそれぞれの道に使わされているところに歩み出していきたいと思います。そこに私たちの祝福があるということを確信して、また歩み出してまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、裁きの場において変わらないあなたの真実を明かしされた主の言葉と姿を思い巡らしながら、礼拝を捧げることが、今日も礼拝を捧げることが許されたことを感謝をいたします。あなたの御心のあまりの広さと深さゆえに、私たちは戸惑うところもあります。しかし、あなたは私たちの生活の一コマ一コマにおいて、その人事を超えた恵みを表してくださることを信じて感謝をいたします。 これから歩み出していくこの週の歩みにおいて、どうぞ私たちの心を開いてくださって、いつもあなたの真実さを見つめていくことができるように、あなたの後を従っていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。